京都市社会を生きるには、皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今日はですね、幸と不幸、幸福と不幸ということについてですね、分析してみたいなというふうに思います。ものすごくですね、深遠な話になりそうなんですけども、今日お話しすることは、そんなに難しいことではない、非常に単純なお話です。今ですね、これを聞いてらっしゃる方はですね、どういう心理的な状況にあるのか、幸と不幸ではどっちの方にあるのかと。まあもちろんですね、幸と不幸っていうのはね、ある面においては幸であるし、ある面においては不幸ですからね、一概には言えないんですけども、大体ですね、バロメーター的にね、波動的に、幸と不幸をですね、人間っていうのは、こう、行き来しながらね、上下に行き来しながらね、山谷、山谷と、こう繰り返しながらね、生きているんじゃないかなと思いますね。その山谷を繰り返しながら上昇していくのか、また山谷を描きながら、加工していくのかっていうことですね。小さくね、山谷山谷があるわけでしょ。毎日のね、日常生活の中に。小さく小さく山谷山谷があって、その山谷山谷を描きながら少しずつ上昇していくのか、山谷山谷を描きながら少しずつ加工していくのか、ということだったと思うんですけどもね。そのね、谷の部分にいるのか、山の部分にいるのか、ということがね、まず一つですね。それから、この山谷を描きながら上昇していく、その上昇の方にあるのか、また山谷を描きながらその下降していく、この下降していく方にあるのか、ね。で、この下降していく方にあっても、またそこから上昇していく可能性があるわけでしょ。で、自分がまたその上昇しているところにあっても、そこからまた下降していくところにあるということですね。まあ、もっと、非常に分かりやすい言い方をしたらですね、まあ、お笑い芸人がいると、ね。で、今までもの、全然もう売れなかったと、ね。飯も満足に食えなかったっていうお笑い芸人がですね、まあ、あるテレビ番組を出たことにきっかけでね、ものすごく火がついちゃって、どんどん人気が出てきて、で、月から次へと、仕事の依頼が来るようになって、で、番組を、レギュラーの番組、をようやく持てるところまで来たっていうのは、これ明らかに、上昇気流にあるわけですよね。どんどん右肩上がりなわけです。この右肩上がりの中においても、例えば風邪をひいてしまったとかね、あるいは免許の更新に行くのを忘れてしまったとかね、あるいは駐車違反で切符を切られたとかね、その上昇局面の中にあっても小さな谷があるとね、小さな山と谷があるわけでしょね。その小さな山と谷を繰り返しながら、少しずつ上昇していく。またね、逆にね、どんどんどんどん売れなくなっている芸人がいるとね、前はものすごくなんかブレイクしたんだけども、どんどんどんどんもう飽きられてしまって、で、テレビからのオファーがなくなるとね、どんどん仕事がなくなっていくと、ね、営業も少なくなってくると、ね、月に1本とか2本しか仕事がなくなっているっていうのは、これは明らかにこれ下降局面でしょう。明らかに、右肩下がり、右肩下がりって言い方するのかな、右が下がっている状況でしょう。それで、こういう人であってもね、まあいいこともあるわけです。日々の生活の中でね。ものすごい可愛い子にファンレターをもらったとかね、昔読んでた本をもう一度開いたら1万円札が挟まっていたとか、まあそういうようなね、ちっちゃな幸せもあるわけでしょう。ね、日々ね、いいこともあり悪いこともありっていうね、小さなね、ビブラートっていうかな、小さなビブラートを繰り返しながら少しずつ上昇していく、小さなビブラートを繰り返しながら少しずつ加工していくっていうことでね、まあ、自分は大きなね、流れで見ると右肩上がりなのか、あるいは右肩下がりなのかね。そしてまたね、ちっちゃなね、ビブラートで見たところにっていうと、まあ、今 いいなって、今日はちょっと調子がいいな、なのか、あるいはちょっと今日はちょっと調子が悪いな、なのかね。そこをまず一つ考えていただきたいなと思いますね。あなたはどっちですか、ということです。それでね、これからああいうお話なんですけどもね、今日はちょっと調子が悪いなとかね、言うときね、あるいは今日はちょっと調子がいいなっていうね、言うときがありますわね。まあ、例えばレンタルビデオを返し忘れていたと、ね。あ、気づいたら一週間も返し忘れてたじゃないか。あ、これはまずいぞと。延滞料出るぐらいつくんだと。ね。それでガーンって言って青くなるわけでしょ。ね。まあ、これはちっちゃな不幸なんだけどもね。これでね、なんで返し忘れたかっていうとね、友達とね、授業を作る話し合いをしていたと。で、授業を作ることばっかりに頭をいってしまったと。ね。これでついつい、ビデオのことをね、ビデオを返すのを忘れていたと。ね。ビデオを見ることさえしないでね。で、ひたすら、その授業をね、どういう授業にしようかっていう話し合いをしていたってことを考えるならばですよ。確かにね、その DVD をね、返し忘れたっていうことはね、不幸なことではありますけれども、そのね、一方、その事業をね、前進させていると。事業計画を前進させているっていう面においては、いいことがあるわけでしょう。ね。そのいいことがあるから、同時にその不幸なことも起こってしまったっていうことでありまして、人間っていうのはね、とかくね、やばい、まずいことがあったらね、ああ、まずいことがあったな、不幸なことがあったら、不幸なことがあったな、と思いがちなんだけれども、必ずね、何かいいことも裏では起こってるもんなんですよね。でも、人間っていうのは、とかくその不幸なところにばっかり目が行ってしまいがちなんですよね。それで、いいことが起こっていることを忘れてしまうと。あるいは気づかないってことなんですよね。この小さなね、日々のビブラートの中においてもね、その幸福の裏には、幸がありね、幸の裏には、幸福の裏には不幸があり、不幸の裏には、幸福があるっていうね、必ず、同時展開してるもんだっていうことなんですよね。また大きなね、大きな流れの中においてもね、どんどんどんどんその上昇していくっていうね、上昇気流に乗ってね、もう自分はものすごい順調だなっていう人間であってもね、同時にものすごい不幸なことがね、この底辺において起こっているってことなんですよね。まあ、例えばまあ、この小室哲哉っていう人がね、恐喝でもってね、恐喝詐欺ですね。詐欺でもって、逮捕されてしまったんだけれどもね。もう小室ブームってものすごい状態だったですよね。で、そういうね、ものすごい順調な時にね、もうすでにこの不幸になる起因っていうのがあったんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。それは例えばね、ものすごく小室っていうのは売れて、それで周りからもちやほやされるしね。俺が気に入らなきゃお前らなんかもいなくなっても構わないんだっていう感じで人に接してたんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。ほぼ独走状態でね。で、人の意見も聞かないようなね。ということはですよ。ね。自分のね、ものすごく売れているっていうね。そういうものとね、引き換えに人間としてものすごく大切なものをね、失っていってたんじゃないかなっていうふうに思うわけですよね。それで、なんか最近なんか、出所した時にね、インタビューに答えて、なんか、これをね、これから皆さんにね、歌でもってお詫びしたいとかって言ってるけど、もうそこがもうおかしいでしょう、もう、小室にね、歌でお詫びされたくないと、人々は思うわけです。そういうところのね、感覚のなさっていうかね、そういう感覚っていうものをね、彼は捨て去ってしまったんじゃないかなっていうふうに思うわけです。またね、小室に捨てられた華原朋美っていうね、人がおりますけどもね。まあ、昔、遠峰ありさつってね、なかなか売れなくてね。それで、小室に出会ってですね。小室っていうのは、手出すやつなんですよね。片っ端から手を出すやつでね、可愛いなと思ったらね、僕の曲書いてあげるよって言って、それで近づけていって、それでパクってやる男なんですけどもね。それはもうものすごい毒牙にかかった女はね、片手では当然数え切れないと。ね、両手でもどうなのかっていう感じなんですけどもね。 まあ、両手で何回か数える程度だと思いますけどもね。これで、河原朋美が、まあ、たまたまものすごく気に入られてしまったと。ね。で、気に入られて絶頂期にあったと。ね。それでいきなりポコーンと捨てられちゃうわけですけどもね。で、絶頂期にある時のこの、遠峰ありさじゃねえや。河原朋美のね、浮かれっぷりっていうとね、ものすごいでしょ。ね、ものすごかったでしょ。ね。で、あの時にもうすでに捨てられるっていうね、捨てられるんだっていうね、何か萌芽がね、別のところに働いていたわけであってね、そこに気づかなかったっていうかね、人間っていうのは不幸な時っていうのはね、なんか不幸な時が起こっている時っていうのはね、ものすごく同時にいいことが起こってるんだけども、それに気づかないと。ね。同時にね、それと同じように、自分がね、ものすごく絶頂期にある時っていうのはね、不幸なことも裏で進行しているっていうことに気づかないわけでしょう。まあ、例えば、学校でね、もう一つ例えを出すならば、学校でいじめられている女の子がいると。ね、学校でいじめられている女の子っていうのは大抵可愛いんですよ。ものすごく可愛い。ね。可愛くって、同性から、妬まれていじめられるっていうパターンっていうのは結構あるわけでね。ところが、子供って自分が可愛いっていうことがね、まあ今の子は気づいてるかもしんないけどもね、俺ぐらいの時はね、可愛い子って自分で気づかなかった。ね。で、気づかないくっていじめられてるわけで、で、なんでいじめられてるかわかんない。君は可愛いからいじめられてるんだよって周りがい、ね、お男子が言ってやればいいんだけど、誰もね、臆病で言えないわけでしょ。で、なんでいじめられてるのかわからない。で、可愛いからいじめられてる。可愛いから妬まれていじめられてるわけでしょ。ということは、長い人生で考えたら、ね、いじめているそのブス女よりも、いじめられているこのキュートな、ね、自分の方が、ずっとラッキーなわけでしょ。で、そのことに気づかないと。そのことに気づかないで、いじめられているところにだけ目が行くと。で、それで死にたくなってくると。で、そんなんで死んだら負けですからね。自分の方がはるかに幸福になる要素があるっていうことなんですよ。ね、ところが人間っていうのは、なかなか不幸なことがあると、そこにしか目が行かなくなると。そこでどういうことがね、必要になってくるのかっていうとね、慎重さっていうのが要求されるわけでしょ。慎重さっていうのがね。だから自分が好調だなって思ってる時にね、何か同時に不幸なことが起こっているもんなんだっていう認識があれば慎重になるでしょ。またね、自分が不幸な時が起こっている時っていうのはね、とかく傍若無人っていうか傍若無人じゃないな。粗暴になりがちでしょ。もうなんで、なんだって言えやなーって、こんなに不幸なんだからもう、なんだっていいとか、もう死んでやるとかね、人に当たったりね、物に当たったり、そういうことになりがちなんだけどもね、よく考えてみたらね、よく慎重に考えてみたら、ものすごくいいことが起こっている可能性があると。ね。ものすごい不幸だなーと思って、うわ、やべえ、仕事がうまくいかない、もう嫌だ、もうどうでもいいと思っている時にね、ものすごいね、もういい出会いがね、自分のそばにね、実はあったりね、転がっていたりするんだけども、人はそこに気づかないと。その出会いの部分に気づかなくて、自分の不幸なことばっかりを見てしまって、気づいたら、その出会いすらもう失っていってしまったとかね、そういうこともあるわけでしょ。だから常にね、慎重である必要があるということですね。神様とか仏様っていうのはね、基本的にはね、私は信じてるんです。信じていると。存在すると思っている。存在すると思っているけども、何もできないと思っているの。神様も仏様もいるけれども、何もできない。何もできないけれども、いるんだよと。だから信じてもいいし、信じなくてもいいと思っているんだけどね。で、私は信じているね。そして何もできない神様でも仏様でも信じる意味があると思っている。それはそういうものを信じたら人は優しくなれるでしょう。ね。それで神様、仏様はね、我々をね、常に見守っている存在だと思っているの。それで願っている。どうか慎重であってほしいというふうに願っている存在なんですね。皆さんもね、どうか慎重にね、生きてください。私も慎重に生きます。ということで、ちょっと長くなりつつあるんだけど、一つだけね、自動車会社で解雇が進んでますね。いすゞ自動車っていうのは、非正規雇用者の全員1400人を中途解雇する。中途解雇っていうのはこれ大変なことですからね。途中で契約打ち切りですから、放り出されると。で、三菱自動車はね、派遣とかね、期間従業員をね、年内に1000人削減と。これも中途解雇でしょうね。年内1000人削減すると。それでトヨタですね。トヨタはすごいですよ、これ。来年3月までに7800人をね、削減。期間工ですね。期間労働者を7800人削減する。 もうこれものすごいでしょ。だからこれ政府何も言わないですね、この件に対してね。ね、今はもうこういう機関コートがね、こういう派遣労働者っていう人間に手を差し伸べなければならないっていう流れだったじゃないですか。福田政権の頃になったらね。それでこの世界的恐慌でね、自動車がこの不振になったら、これはしょうがないって言ったらもう政府って一体何の役割を果たすのかっていうところでね、私は今政府に対してものすごいね、怒りを持っております。てなわけで、今週はこの辺にしたいと思います。また来週。